県内で発生した際に DMAT もしくは DPAT というような方々がたくさん入ってきてくれます。必ず皆さんの一人一人のところにお声掛けをするなりということで対応します。
被災地を最前線で支える災害派遣チーム、災害が発生した時にどのような支援を行うのか、報道特別番組防災減災を学ぶ。この番組は JA 共済の提供でお送りします。
DMAT としてももちろん院内としての活動も重要ですけれども、やはり被災地に行った時の活動を考えると、その備えと訓練っていうのは重要だと思っていますので、
DPAT というような話が出た時にもう困った人が明らかにいる、でそこで医療が手をこう差し伸べるって言って、そこを自分がこう入っていくっていうのはまあ自然なことなのかなと思っています。
今時の備え JA 共済、浜辺美波です。建物構成共済無敵プラス、台風地震などの災害でも火災や盗難にあっても我が家は大丈夫、まさに無敵やる。JA 共済
3回シリーズでお送りしている報道特別番組防災減災を学ぶ、第2回の今日は被害支援についてお伝えします。ご案内は鈴木恵子です。災害が発生したとき、自衛隊や日本赤十字社などの救助活動が行われるとともに、 DMAT や DPAT といった専門の訓練を受けた複数の支援チームが派遣されます。元日に発災した能登半島地震では、栃木県から警察・行政職員のほか、迅速な医療支援を行う DMAT、精神医療を支援する DPAT、災害死や健康二次被害を防ぐ DHEAT のチームが派遣されました。県の DMAT 指定病院の一つ、獨協医科大学病院の災害医療整備コーディネーター林博勝さんは、災害医療体制運用マニュアルに沿って発災後すぐに対応しました。
まあ、何か災害発生する、起こりそうだという情報をもとに、いの一番に私の方が県庁に入らせていただいて、県の職員の方と連携をしながら、情報を収集し、その上で先生と相談をし、DMAT の派遣が必要の可否ですね、可否の判断、必要だという判断をした場合には県内の各医療機関、 DMAT の医療機関に待機要請をかけるというような形になります。 DMAT はディザスターメディカルアシスタントチームの略名になります。頭文字を取った形なんですけれども、要は災害が発生したときに現場で医療が滞ってしまう、当然医療機関も被災しますので、その中で救える命を一つでも多くしようと、救えない命、災害によってなくす命を少しでも減らそうということのために組織をされています。ですから要は医療者、医師、看護師、その他の調整員というもので構成をして、現場に医療を出前するといったような形になります。あってほしくはないんですが、栃木県内でまた災害が発生します。発生した際に、もちろん市町の方々も同じ被災者としていろんなことを一生懸命やっていただくわけなんですけれども、その際に DMAT もしくは DPAT というような方々がたくさん入ってきてくれます。必ず皆さんの一人一人のところにお声掛けをするなりということで対応しますので、その場合には医療に関していることだけっていうんじゃなくて、いろんな愚痴までこぼしていただいて結構です。ですからDMAT を見たら怖がらずに親近感を持って接していただく。例えば食料に高齢者がいらっしゃって、その固い食事しか、普通のお弁当しか来ないわけですよね。でもしくはパンしか来ないとすると、もっと柔らかい高齢者が食べやすい食事が欲しいとか、もしくはアレルギー食、アレルギーをお持ちのお子さんだったりご本人だったりがアレルギーを除いた代替食が欲しいとか、そういったようなことまで投げかけていただいて結構です。 で、なんでそういうことを言うかというと、我々は直接その本部に対して連絡をする手段を持っています。もちろんその避難所なら避難所の管理者の方経由でお話を行くっていうのももちろんルートとしてはあるんですけれども、なかなか声が届きにくい。で、そういった時には我々のようなその DMAT を見かけたら気軽に声をかけていただいて、その時に困っているようなことをお話しいただくことによって、我々としてできることは速やかに本部に上げて対応を早くするというようなことがひょっとしたらできるかもしれません。ですから、そういう意味において気軽にいろんな形で話をかけていただければ結構かと思います。
災害急性期に活動できる機能性を持ったトレーニングを受けた医療チーム DMAT、 医師、看護師のほか林さんのような業務調整員で構成され、厚生労働省の専門的な訓練を受けて急性期48時間以内から活動できる機能を備えています。その範囲は救命治療だけではありません。獨協医科大学救急集中治療医学講座主任教授の和気浩二さんは、能登半島地震発災5日後に DMAT の医師として被災地に入りました。
1月6日に DMAT の3次体という形で珠洲市入りしまして、すでにですね、 DMAT 以外でも例えば日赤さんというようないろんな災害支援団体がもうすでに活動しているところに一緒に入らせていただいて、3次体として本部活動の部分をさせていただきました。約1週間ですけれども、避難所に関しては他の支援団体が複数でもうすでにある程度巡回診療始まっておりましたので、 DMAT としての主な活動としては、一つは市内にある総合病院の病院支援ですね。かなりやはりそこに医療の負荷がかかっているので、それこそ航空機を使ってもともと入院している患者さんたちを安全な金沢方面とか、そちらの方にどんどん搬送して、入院患者さんを減らしつつ、救急の患者さんの受け入れ体制を、ER 的な部分を整えていくというところ、プラスその他に支援で集まってくる DMAT の一部を、その病院支援の方に配置したりして適宜必要な活動をしていただくという部分、それともう一つ大きなものとしましては、当初からその社会福祉施設もそれなりに被災していて、そこの職員の数も足りない状況下である程度サポートが必要ということで、まずはその集まっている DMAT の一部をやはりそちらの方の巡回調査等々に派遣して、ニーズを拾って、最終的にはこの3次体の最後の方の活動では1施設だけなんですけれども、その施設の避難が必要だということで自衛隊機を使って30名ほどの搬送というものを行うというのが最初の活動で、2回目に関しましては1月の19日から移動開始しているんですけれども、やはり珠洲市に入りまして、この時はですね、私以外に7名スタッフ、独協のスタッフが一緒に帯同するような形で、その7名は DMAT の6次体で、私自身は主にその本部の支援活動をやはり同じようにやるというところで、入りまして、やはりこの時も病院の医療のニーズというのはだいぶ負荷が取れてきたのと、現地の先生看護師さんたちである程度 ER 的な部分もそろそろできそうかなっていうぐらいになりつつあったところで、徐々にその病院の DMAT の支援というよりは、やはり社会福祉施設の方の、支援活動というところで、もうこのぐらいのフェーズになってくるとさらにその多くの入所者の方々をその 1.5 次避難として金沢とかそっち方面に出したいというニーズがある。一方でそちら側ではもうかなりその移動してくる人が多くて、もうキャパオーバーになってきているというところで、そこら辺の調整をどうするかっていうのを県の本部と適宜ズームなんかで会議してやり取りをして調整をするというようなことを行っていたのと、一発目行った時の段階から避難所なんかでもその要は要支援者、 要配慮者といわれる方々を避難させるのに健康観察評価を行って、まだ結構移動に時間がかかるので陸路なんかだとすると、そういうのに耐えられる状況かどうかという判断をさせていただいたりするのに、即席の入居できる場所をまず作ったんですけれども、パーティション組んで、一人一人カーテンで仕切って過ごせるような形にして、でそこで行き先と搬送手段がマッチングできたら適宜避難していただくというような、さまざまな活動をして26日でしたかね、撤収したというところになります。
初期医療体制の遅れが指摘された阪神・淡路大震災を教訓に DMAT が発足して以降、平時と同レベルの救急医療が有事にも提供されるようになりました。さらに東日本大震災では患者の避難搬送、熊本地震では地域病院の維持など、急性期48時間以内から悪急性期回復期まで、現在その活動範囲は多岐にわたっています。災害支援における課題について脇さんは次のように話します。
その時々でやはりいろんな課題が、教育としても言われているんで、その東日本大震災を受けて DMAT の円滑な活動を急性期からその亜急性期にかけてやっていかなきゃいけないというところを、今度2016年の熊本地震で、ある程度実践をしていくと。ただやっぱりしていく中である程度課題も残っていくので、大きな災害が起きると何かしらやっぱりそういった課題というのができてくるんですよね。でそれを厚労省の事務局を中心に課題を吸い上げて、次にどう生かしていくかっていうことを考えていくと。で我々はやはりその平時はインストラクターとしての活動もやっているので、その隊員の養成の研修の時に、そういった課題に対する新しい考え方とか教育方針というのを我々自身も学んで、それを受講される方々に提供していくというようなことをやっていくわけなんですよね。で今回に関してはやはりその医療のニーズ自体は比較的早い段階である程度コントロールはできてきたかと思うんですけれども、やはりそのなかなか避難所が閉められない状況が続いていく中で、そうは言ってもやはり調子を崩す方もいらっしゃいますし、その医療以外の部分でも物資の問題とかで問題になるケースもあるでしょうし、あとはやはりその社会福祉施設の方々を出たい出したいという方々がいる一方で、そこを完全にその例えば被災地の社会福祉施設を本当に空にした場合はどうなるかというと、今度そこの総合病院との関係性っていうのがなくなってしまうんですよね。そうすると近い将来また大きな問題になってくるだろうと。もともとはその医療機関と社会福祉施設の間でこう行き来のあったところが、その今までやってきた関係性が成り立たなくなってしまうという、そういった問題もおそらく出てくるんであろうと。そこら辺をどうするかっていうのはすぐに解決できる話ではないと思うんですけれども、特に高齢者の方々はですね、本当にその見ず知らずの土地に出してしまっていいのか、住み慣れた町を去ってもうそれっきりでいいのかっていう、いろんな問題がはらんでいるような気はします。そういうことで今は急性期の医療からその保健医療活動に続いて、福祉的な部分もDMATとして関われるものは関わっていこうよねっていうような形で活動していると。ただ最終的に目標としているのはやはり地元の医療に戻していく、保健医療福祉の状態に戻していくっていうことが重要になってきますので、医療機関はもちろんそうですけれども、保健所だったりとか地元医師会の本来の活動、あるいはその社会福祉施設が平時の状態に戻っていけるような、そういったことを常に考えながら活動方針というのは適宜考えていく必要があるんじゃないかなと思います。
災害支援チームは被災地の医療、保健、福祉の機能が回復するまで支援の手を差し伸べます。
今時の備え、JA 共済。浜辺美波です。建物構成共済、 無敵プラス。台風、地震などの災害でも、火災や盗難にあっても我が家は大丈夫。まさに無敵。やる。
獨協医科大学病院とともに被災地入りしたのは、大平下病院の災害派遣精神医療チーム、ディザスターサイキアトリックアシスタンスチーム、DPAT。DPAT の役割について、院長の関口秀則さんは次のように話しています。
DPAT を、分かりやすく言うと、DMAT さんの精神科バージョンといったところにはなるんですけども、災害精神の救急の災害時の精神の支援チームというところになるんですけども、これはですね、有事の時に精神医療がですね、現地の方で機能しない場合にですね、県外なりから我々のようなそう支援チームが行って、現地の支援被災した地域において私たちが支援を行っていくと。で、精神医療についてこうぐんと、大体被災してしまうとニーズは増えるんだけども、リソースの部分でいう、そういう医療が提供ができなくなってしまうので、そういう災害時に、メンタル的なケアだとか、あとは精神科病院においてですね、かなり人数もいらっしゃるので、そういった搬送が必要になるのかなと。あともう一つはですね、支援チームだとかですね、その被災地のですね、被災されている方がもう行政の方とかも含めてすぐ被災地外には行けないので、そのまま支援者としても残るんですよね。でそういったメンタルケアですね、支援者支援っていうんですけども、そういった支援者支援っていったような観点の立場の監修だとか管理、あとは実行、そういったところもやっていくっていうようなところが、ディパートの大きな役割なのかなというふうに思ってます。大平下病院だけではなくて、全国的に言うもなんですけども、一つはやっぱりドクターがいて、で看護師がいて、であとロジスティックっていうのは、この基本的な3職種というところからなってきます。ドクターとナース、これイメージつくと思うんですけど、ロジスティックスって何かというとですね、各チームによって職種があります。大平下の方でいうとですね、精神保健福祉士がですね、一つついていたりですね、あと他に管理栄養士、栄養士の方がロジスティックに入ったりもしています。心理士がなったりする人もいれば、あとリハビリの作業療法士が、なってたりですね、あと事務の方がなってたり、いろんな職種がなってます。あとは助手さんだとか、そういった方もなったりしてますね。やっぱり精神症状はですね、非常にストレスと非常にこう関係性は深いんだろうなというふうには思います。で私たちね、病気を持ってない状態でも、そういう有事の時にはですね、精神的な乱れっていうのはありますし、いわゆる正常の心理反応であっても、もしかしたら、病気なんじゃないか、例えば眠れないだとか動悸が出てしまうだとか、そういったですね、ある程度大きい災害の後って、これ正常的に出てしまうんですけど、それでも病気なんじゃないかなって思ってしまうぐらい、非常にメンタル的な揺れっていうのはあるんですよね。でそれはもちろん元々のご病気を持ったりしているとですね、よりそれが出やすくなることはあるでしょうし、あとはそういう薬だとか、そういったところの部分は普段ちゃんと飲めていたのが飲めなくなってしまうこともある。あとはアルコールだとかの問題ですね、特にアルコールの依存症の方とかですね、地域で潜在的な方はですね、要はアルコールが買えなくなってしまうというのは問題が出てしまうので、今度はアルコールの離脱症状が起き始めて、今度それが地域で顕在化して、避難所とかでもうまくできなくなって、離脱が出ると興奮したりだとか、ひどいと痙攣してしまったりだとか、そのような問題が出てきてしまうので、そういう有事の時に、そういう潜在的な人がいる場合は先手を打っていった方が非常にいいのかなと。あとはそういう認知症の人もそうですけども、認知の方とかでもこう自宅だとか、そういったところである程度保護的にだとか、見ていた方とかがですね、避難所とか集団生活の中に来てしまうと、避難所の物品だとか、そういうのをどうしても記憶の問題だとか、混乱してしまったりするので、他の人のゾーンに入っていったりだとか、他から見たら漁ってしまってるっていうように見えてしまうということもあるんだろうなというのが、有事の時なんだろうなと思いますね。
東日本大震災の時には、津波被害の心的外傷後ストレス障害 PTSD や、長引く避難生活のストレスを抱える人をどう支えるかという課題が浮き彫りとなり、これを受けて厚生労働省が DPAT と組織化し、各都道府県に設置されることになりました。関口さんは、今回の能登半島地震では避難所の支援に当たりました。
大平下病院としてはですね、1月の第2週から、まず1体目が行き始めて、私はですね第3週として大平下病院の第2陣として行きました。松洲市の方に派遣という形になりました。まあ、そういう今回みたいな地震で最初のファーストミッションというのは、まあ、やっぱ精神科病院、被災精神科病院の支援といったところにはなってくるんですね。今回はですね、被災した精神科病院はなく、最初からですね避難所の支援というところにまずいきなりシフトをフォーカスしていくような形になったのかなと。でその避難所はですね、まあ、珠洲市だけでも100以上の避難所が私たちが行ったときにはありましたと、まあ、かなりやっぱり避難所自体が点在しているようなところ でまた高齢者たちが非常に多いというような状況だったというところです。でなので、まあ、各100ある避難所の中で、まあ、どこを優先的に回っていくか、どういったところで、まあ、SOS を出せないような、精神科精神症状で苦しんでいるような方がいないか、あとはですねそういう現在ではなくて、まあ、潜在的に、精神疾患を持っていて、まあ、今後また長期化するっていったところを考えたときに、そういう潜在的な人が顕在化しないように、まあ、予防的な対応をした方がいいのかっていったところの、まあ、避難所の、まあ、ローラー注力っていったところを、入っていったというところです。で、まあ、やっぱり私入った時には、まあ、ある程度こういった避難所があるよっていったところで、まあ、マッピングされて今のところ上がるの待ってるっていうところだったけども、実際行ってみてこっちから積極的にプッシュして行ってみると緊急を要するような SOS ニーズがなかったんだけども、やっぱり潜在的な、精神疾患の患者さんだとかそういったところがあったと。っていうのもやっぱり薬がもう 2,3 日でなくなってしまうだろう、あとはですね、そっちの避難所に行くとですね、避難所の地域にまだいるような孤立住宅っていったところでは非常にそういう電気も途絶えてるんで、電気がない状態で毛布だけで、過ごしててご飯を配給しているようなご高齢の方が猫を数匹と一緒に暮らしてるみたいな、そういうような、まあ、要は潜在的なリスクのあるような方がいらっしゃると。まあ、実際そういうのも実際の声として聞けたので、いわゆる DMAT さんというような外傷がありますかとか、身体的な問題がありますかとかっていうような観点ではなくて、メンタル的な部分だとか、あとはそういう環境的な部分での今後精神症状を起こしてくるんじゃないか、そういったところの視点で僕たちたち入っていくので、まあ、そういったところの声も聞けていったんじゃないかなというふうには思ってますね。災害時のこういう地震みたいなのとか、まあ、水害もそうなんですけど、外傷と違ってですね、そこの地域の人たちが何らかのメンタル的なこうダメージっていうのはですね、大なり小なり全て受けるはずなんですよね。でそこをまあディパートだけで解決していくのはやっぱり無理な話で、無理ゲーなんですよね。でそこのためにも僕たちってディパートだけじゃないんですね、メンタルケアを行っているのって。まあ他にもですね、保健師チームだとかですね、そういった D ヒートさんだとか、あとはそういう日赤の心のケアチームさんだとかですね、他ですね、こう支援チームの中ではですね、まあ、私たちが DPAT と言われるような精神医療を主体としたようなところの前にもうちょっと、例えばカウンセリングの部分だとかですね、あとは心のケアだとか、そういった横のレベルの部分でいう日赤心のケアだと、もうちょっとそこの行政的な福祉な部分とか、そういったところのもうちょっとライトな部分でっていうところを DHEAT 保健師チーム、まあ、こういったですね、もうなんか階層になってチームとして見ていくんですね。でそれで保健師チームさんとかがローラーかけて、そういった個別、ここは個別に見ていったりするので、そういったところで問題があるといったところは今度それが上がってきたりして、連携を取ってやっていくっていうのを、まあ、本当その日会った人たちで即席でやっていくんですけども、それを引き継ぎながらシステムを作って、この三角形のピラミッドというようなラダーを作っていくっていうような形なんですね。
困った人がいたら医療が手を差し伸べる、そこに自分が入るのは自然なことという関口さん。大平下病院は令和元年東日本台風で被災した経験を持ちます。当時赤城病院の院長でもあった関口さんは群馬県 DPAT として大平下病院に派遣され、患者の移送を行いましたが、このまま市内唯一の精神科病院をなくしてはいけないと、大平下病院の事業も引き継ぐことになったのです。地域と医療の復旧復興のためには、
もう何か大きなことが起きた時にはですね、病気じゃなくても、まあ、正常であっても、まあ、心理的な変化っていうのは出るんだろうなと思います。 でこれが病気化していかないかといったところが非常に大切 でそこをですね、全てが医療だけではないなと思ってます。そこはやっぱりですね、まあ、日頃の環境だとかですね、あとは人間関係性、そういったところがですね、病気化していかないことにつながるんだろうなと思ってます。そういう意味ではですね、日頃からですね、まあ、相談できる相手だとか、あと地域の方とですね、つながっていくといったところはですね、まあ、有事の時にそういったところは生きるんだろうなと。まあ、普段からですね、何かあった時にはですね、やっぱり自分が安心して過ごせるような環境だとか場所、そういったところを確保していくのは大切ですし、まあ、有事の時にはですね、自分の中でそういった環境をセッティングしていくっていうことはですね、まあ、心理的な安全性を高める上では非常に大切なんだろうなというふうには思います。そういう意味では、本当地域の方のこう見る目だとかですね、こう聞く力だとか、で最終的にこう私たちみたいなチームにつないでいってくれることがですね、まあ本当に最大多数を救っていけるんじゃないのかなというふうには思っています。まあ、患者さんにとって、まあ、医療は基本的に地域で解決していくことが大事だと思いますので、まあ、それが解決できなくなってしまうというのは良くないんだろうなと。で、まあ、大広人病院でいうとやっぱりそこの復興にあたっての鍵はやっぱり人なんだろうなと思っています。結局医療は、まあ、人が人を治すっていうところはあるので、人がいないと、まあ、医療自体がスタートできないんですね。復興していく上ではですね、人の集まりが非常に大事なんだろうなと。やっぱり平時に大変なことは有事も大変 で復興期もこれ大変なんですよ。で、まあ、もちろん人材がこう足りてないところの職業、やっぱ医療はやっぱり足りてないところなんですね。でそんな中復興していくんで、するとまとまった求人をしないといけない。病院がリボーンっていうか、まあ、生まれ変わるといった形で、まあ、本当に地域の医療を提供していくためには、また新しい形を作っていく上では、また病院づくりとしてのシステム機能を一新するところもあるので、そういった部分でのこう職員のビジョンの共有とかですね、まあ、そういった理念共有といったところの部分は、まあ、浸透をまあ目指しているようなところですかね。
人との関わりを持ち続けることが防災・減災の学びにもなり、自分と地域と医療を守ることにもつながっていきます。
今時の備え、 JA 共済。浜辺美波です。建物構成共済無敵プラス。台風地震などの災害でも、火災や盗難にあっても我が家は大丈夫。まさに無敵。やる
JA 共済。
防災・減災を学ぶ第2回は被害支援についてお送りしました。次回第3回は今月16日土曜日の午後0時10分から、再放送は今月17日日曜日の午前9時から、災害を伝える取り組みについてお伝えします。報道特別番組防災・減災を学ぶ、ご案内は鈴木恵子でした。この番組は JA 共済の提供でお送りしました。